今日はローマ人の手紙8章です。このところには御霊によって生きることが語られています。一節に、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、パウロはこのことを強調しました。キリストイエスにある、イエス様によって生かされる、またイエス様がある意味自分の心の内に住んでくださる、そのものは決して罪に定められることはない。二節には、キリストイエスにある命の御霊の律法とあるわけですけれども、これはご聖霊のことであるわけです。律法とありますけれども、それは言うなれば生き方ということになると思います。聖霊によって新しい生き方をする、そのことによって私たちは罪と死の律法から解放される。このことは3節を見ると、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのですとあるわけです。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が許された、そして十字架で流された血潮によって私たちの心が洗い清められる、これはまさに十字架の御業ということに他なりません。しかも罪の清めという言葉が3節にあります。そして肉において罪を処罰された、このことはガラテヤ書の5章24節に、キリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲とともに十字架につけたのである、私たちはもうもはや自分の肉の欲によって生きるのではなくて、ご聖霊が私たちの心に臨んでくださり、そしてご聖霊の導きに従って生きるということであるわけです。6節に、肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安です。ご聖霊は私たちの心の中に命と平安を与えてくださる。肉の思いは死である、滅びに向かってしまう、警告されています。7節に、なぜなら肉の思いは神に敵対する、7節の終わりには従うことができない、8節には、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。肉の思いは全く神様に相反するものとなるわけです。そして私たちをキリストから遠ざけてしまい、祝福に預かることができないものとなってしまう。9節には、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならば、神の御霊、ご聖霊が私たちのうちに住んでくださる、そのことによって私たちは勝利を与えていただくことができるわけです。それは10節のところに、後半を見ると御霊が義のゆえに命となっています。ですから御霊ご自身が私たちに望まれることが命となる、義と認められる。11節の終わりに、ご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。そして13節のところに、その後半に、もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。体の行いとあるんですけれども、これはまさに肉の思いということであるわけです。御霊によって私たちの内に現れるその肉の思いを殺すなら、私たちは神によって生かされる。そしてこの御霊は、15節を見ると、この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。神様に父よと言って求めることができる。それは御霊によって私たちは神の子供であるということが確信できるようになるということです。そして神の子供であるならば、 17節にキリストと栄光を共に受けるということが出てきます。神の相続人、共同相続人であるキリストによって私たちは十字架につけられ、共に死んで、そしてキリストと共によみがえる。私たちは栄光の相続人となることができるということであるわけです。キリストと共に死んだ人は30節を見るとこの義と認めという言葉が出てきます。私たちは義と認められる。キリストの十字架によって共に死に、そして共によみがえる、新しい命に生きる、その人は義と認められる。義と認めるっていうのは全く罪を犯さなかった、全く正しいものとされる、それが義と認められるということであるわけです。この義と認められている人たちにはさらに栄光をお与えになりました。私たちは天国に行くならば、そこで栄光の体に変えられる。今私たちは不完全です。朽ち果てて死んでしまう、そのようなものですけれども、私たちは復活の命に預かり、そしてまた天国では完全な栄光の姿と私たちは変えていただくことができるわけです。24節を見ると、この望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。天国の栄光は私たちの想像をはるかに超えたものである。私たちはまだそれを見ていませんけれども、待ち望むことができるわけです。そして今私たちはキリストと共にこの世にあって苦難を共にする。しかしその私たちに実は助けが与えられています。それは26節に、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。どのように助けてくださるのか。実は祈りにおいてご聖霊は働いて、私たちに言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。もう祈る力もない、そういう状況において、御霊、ご聖霊はうめきを持って私たちに祈らせてくださる。そしてそれだけではありません。34節を見ますと、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。なんと天に昇られたイエス・キリストは、私たちのために全能の神、父なる神の右にあって取りなしてくださる。御霊ご自身がそのうめきを持って私たちに祈りを与えてください。そして神の右の座におられるキリストご自身がこの私たちを取りなしてくださる。そしてそのために私たちが得ることができるものは何か。37節に、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。圧倒的勝利を神様は私たちに与えてくださいます。39節に、どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。圧倒的勝利、そして神様のその豊かな溢れるばかりの愛を私たちはいただくことができる。ですから私たちは肉に生きるのではなくて、ご聖霊によって生かされ、そして私たちは天国の希望を持ち、そして信仰によって圧倒的な勝利者として生かしていただく。これが神様の与えてくださる恵みであるということです。私たちはこの恵みに生かされて、心から神様を褒めたたえ喜ぶものとさせていただきたいと思います。